皆さんこんにちは。 2B コンサルティングアカデミーの長谷川です。この度は 2B コンサルティング研究会メールマガジンにご登録いただきましてありがとうございます。この特典動画ではコンサルティングの全体像を一発で理解できる企業の成長カーブというテーマでお伝えしていきたいと思います。でこの企業の成長カーブなんですけれども、ご存知の方もねいらっしゃるかと思うんですけども、この成長カーブに関する知識を持っていると思ってないとでは、例えば経営者のヒアリングをする際、あとは提案をする際にですね、非常に大きく変わってきます。何が変わってくるかっていうと、経営者のヒアリングをするときだとか、こちらからご提案をするときにですね、その企業が今どういう状態にあるかっていうことだけではなくて、一歩先にどういう状態が予想されるのか、あるいはねどういう課題が予想されるのかっていうことを分かってて聞いてるのと、全くそれが分からなくて聞いてるのでは、やっぱりヒアリングの精度も違いますし、当然提案の精度も変わってきます。ですので、この企業の成長カーブっていう知識を入れておくことによってですね、ヒアリングをしながら次こういうふうになるなということがですね、大体予想がついてくるんですね。こういうことのために、この知識を入れておいてほしいということで、今日はね進めていきたいと思います。はい。企業の成長カーブね、これよく製品のライフサイクルにも適用されますので、プロダクトライフサイクルなんていうね、形で、この S 字カーブっていうのを見たことがある方もねいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、今日はですねこの成長カーブを企業の組織の成長になぞらえて、皆さんにお伝えしていきたいと思います。でこのね成長カーブっていうのは4つの時期に分かれます。導入期、成長期、成熟期、衰退期ってこの4つの時期ですね。でこの企業の成長という観点でいうと、この導入期は、創業期にあたります。経営者や経営者の、数人の仲間たちがですね、会社業を起こして、その事業をですね軌道に乗せていくっていう段階がこの導入期ですね。で導入期の、一番の課題は何かっていうと、事業を軌道に乗せなきゃいけないので、売上が上がるっていうことは当然なんですけども、継続的に受注が取れるかどうかということなんですね。実は起業っていうのはそんな難しくなくて、業を起こすんで最初の売り上げが立てばそれで起業はスタートできるんですけれども、これが継続していくっていうことがなかなかできないわけですね。でこの継続性がないと、企業として、次のステージに行かないので、まずはこの軌道に乗せるっていうのは、売り上げが受注が継続的に取れるかどうか、でこれが仕組み化できるかどうかっていうのがこの導入期の大きなテーマになってきます。で残念ながらこの導入期を乗り切ることができずにですね、最初の売り上げが立つんですけども、継続的に受注を取るっていうことに対して、なかなかそのうまくいかなくて、なくなっていく会社っていうのは非常にたくさんありまして、よくね法人で10年続く企業って3割以下ですよとかっていう話がありますけれども、非常に多くの企業が、この創業期導入期をですね乗り越えることができずになくなっていくというのが現状です。で運よくね、運よくというか、努力によってかもしれませんけれども、この創業期をですね、乗り切って、受注を継続的に上げていくっていう仕組みがね、完成したらどうなるかっていうと、次の成長期っていうところに行くわけですね。で、この成長期の特徴っていうのは、事業が軌道によって売上がどんどん上がってくる、お客さんもどんどんついてくるっていうことは、非常に仕事が忙しくなります。で、経営者もね、含めて大体最前線で、現場で活躍してるっていうのは、この成長期の前半のね、企業の状態になっていくわけなんですけども、とにかく忙しいので人を入れる。で、なかなか育ててる暇がないので、中途採用でね即戦力になるような人を入れていくっていう形で、この成長期の前期はねやっていくわけなんですけども、どんどんね仕事が忙しくなって人が増えてきてっていうことで、会社の規模だとか売上の規模っていうのは大きくなっていくんですけども、ある時ふと気づくわけですね。このまま、人が増え続けていったりね、規模が大きくなり続けていったらまずいなと、収集つかなくなるなと。今まで A さんがやってる仕事は A さんしかできなかった、 B さんがやってる仕事は B さんしかできなかったっていう状態を、みんなができるような状態にしていかないとまずいなということで、業務の標準化だとかマニュアル化ですね、それから会社が今までねきちんとルールを決めなくてもね、それなりにやってこれたんですけども、人数が増えてくるとやっぱりちゃんとルールを決めないとまずいですねということで、ルールを決めていったりだとか、あとはね、評価制度ですね。この会社では何が良くて何が悪いのかっていうところをしっかりと示す必要が出てきますので、評価制度を導入するということが、必要になってきます。で、実はね、これに成功した企業っていうのが、次の成熟期に行くわけなんですけども、成長期と成熟期の一番大きな違いは何かっていうと、成長期はですね、売上は上がるので、お金はどんどん入ってくるんですけども、出ていくお金も多いっていうことなんですね。これ投資をですね、継続的にしていかないと事業を継続できないっていう状態になっていますので、例えば製造業、ものづくりの会社であれば、設備投資 であるとかね、まあ、ものづくりじゃなくても設備投資必要ですよね。それから、人材投資ですね、採用投資、育成投資ということに、売上が上がれば上がるほどですね、そういったような投資も増えていきますので、お金が入ってくるけどもどんどん出ていくお金も大きくなっていくということで、なかなか会社にお金が残らないということなんですけども、この成長期から成熟期に移行するとですね、まあ、マニュアル化標準化がうまくいって、属人化されてた仕事が、みんなができるような、ね、形になっていって、会社がちゃんと仕組みで回るようになってくる。でそうするとね、経営者も最前線から退きます。最前線で経営者が常にやってる状態ではなくて、ちゃんと経営の仕事に専念できるとか、まあ、そういう状態になっていくわけなんですけども、まあ、ここに成功するとですね、徐々に会社にお金が残り始めてきます。でこれね、季節になぞらえると、まあ、導入期が春だとしたら成長期夏ですね、夏の盛りに非常にこう大きく成長して、でこの成熟期っていうのは秋にあたりますので、収穫の秋、実りの秋ということで、これまでずっとね投資をしてきたものがやっと実り始めて、少しずつ会社にお金が残り始めてきますよと。これが成熟期ですね。ただですね、これ成熟期もそのままほったらかしにしておくとですね、しまいに成長が鈍化しまして、組織が停滞していきます。でそうするとどういうことになるかっていうと、最後はですね、この衰退期っていうことで、売上が下降したりだとか、組織が硬直化し始めてですね、業績が悪化していくということが起きてきます。でそしてこの全ての企業でですね、この導入期、成長期、成熟期、衰退期っていうこの4つの時期を、まあ、経験することになるわけなんですけれども、それじゃあね、例えば日本には100年以上続く企業っていうのが世界で最も多いっていうふうに言われてるんですけども、じゃあね、100年200年続く企業は衰退期来てないじゃないかというとですね、まあ、そういうことではなくて、こういうことなんですね。一つの成長カーブの波が衰退期に差し掛かる前に次の新しい成長カーブをスタートさせている。だからですね、外から見るとずっと成長しているように見えたりだとか、ずっとね、こう同じ規模で維持し続けているように見えてるんですけども、実はその中ではですね、新たな事業だとか、新たな商品、新たな展開ですね、こういったようなことをですね、常に始めているということなんですね。まあ、常に挑戦しているということですね。で、これが分かってる経営者はですね、もう一つの事業が成熟期に差し掛かった頃にはもう次のビジネス考えてるんですね。次の展開考えてるんですね。で、これね、ただね、商品を変えるとか事業を変えるとかっていうことではないんです。例えば有名な話で、羊羹の虎屋さんってありますよね。あの会社の江戸時代からずっと羊羹作ってるんですけども、羊羹って一つの同じ商品は変わらなくても、その中身はですね、例えば味の工夫だとか、それから製法の工夫だとか、いろんなことで毎年挑戦をしているということを今ね、現在の虎屋さんの社長さんがね、言っておられました。まあ、つまり羊羹っていうね、商品自体は江戸時代からずっと続いて変わってないんだけども、その中身に関しては毎年挑戦をしている。でこれをやめた瞬間に衰退するというのが分かってるんですね。だから、同じ商品なんだけども、例えばその味を変えてみたりだとか、売り方の切り口を変えてみたりだとかっていうことを、まあ、やっていくわけですね。これがね、まあ、事業の成長カーブということなんですね。でこのね、事業の成長カーブの中でとても重要なことは、その時期によって課題が違うっていうことなんですね。例えば導入期であれば、先ほども言ったように事業を軌道に乗せるってことが非常に重要なので、ビジネスモデルを作り込むとか、マーケティングを作り込むっていうところが大きな課題になってきます。まあ、継続的にね、受注を取っていくということですよね。でそして成長期に入ると、収益の上がるポイントに全力を集中投下するということですね。でこれがね、残念ながらその成長期にあるのに、売上がどんどん上がるチャンスがあるのに、収益の上がるポイントに全力を集中投下できない、いろんな問題課題が発生しますので、そこに足を取られて、気を取られて、そっちにばっかりね、こう集中していると、全然収益の上がるポイントに力が注げてなくて、なんかそのうち衰退期に迎えてしまうっていうね、まあ、その成熟期を通らずに衰退期になってしまうってこともあります。でそして成長期から成熟期に至るところのポイントでは、属人化された仕事をいかにね、こう共有化して、組織で仕事をするか、まあ、そういう形に変えていくか。でこれね、個人プレーからチームプレーへの変換なんですね。でそうするとこの導入期とか成長期っていうのはどちらかというと個人プレーなんですよ。個人プレーは優位なんですね。スタープレーヤーみたいな人が会社を引っ張っていくっていうところになっていくわけなんですけども、ところがこの成熟期に入った瞬間にですね、これチームプレーでやっていくっていうことの方が重視されますので、これまでスタープレイヤーだった人がいきなりね、邪魔者扱いされちゃったりとかね、そういうことになってきます。でところがこの成熟期っていうのは、次の新たな成長カーブを始めるために新たなね、ビジネスのシーズを探るってことに書いてありますけども、この新しい展開を探っていかなきゃいけない。 で、この新しい展開を探るっていうのは、例えば決断力とかね、あと行動力っていうことが非常に大切になってきますので、まあ、どちらかというと、チームプレーよりも個人プレーの方がスピードが速いということが言えるんじゃないかなと思います。まあ、ですのでね、このチームプレーに移行した瞬間に、まあ、どうしても個人プレーが得意な人でも、その人はすごいパワフルで、いろんなことをね、行動力が高くて、こういろんなことを進めていけるっていう人であれば、その人にね、チームプレーの一員になってもらうよりは、もしかしたら、その新たな、ね、ビジネスのシーズンを探る新たな展開、新たな事業の方に入ってもらった方がいいかもしれないですね。で、まあ、そしてね、組織の変革を迫る、組織の変革を迫るってどういうことかっていうと、まあ、これまで正しかったことが、違うことが正しくなりますよってことなので、一回リセットしなきゃいけないんですね。で、これがなかなかうまくできないっていう会社もたくさんあります。で、まあ、衰退期なんですけども、これ衰退期に入る前に次の新たな成長カーブがスタートしているかどうかっていうところは非常に重要で、この衰退期に入って業績が落ち始めて、会社にお金が全くなくなって、まあ、借金までしてね、どうしようっていう状態になってから、その段階で何か新しいことを始めようとするのは非常に厳しいですよね。難しいですよね。なので、この衰退期に入る前に何か手を打っておかなきゃいけないということなんですね。これがまあ企業の成長カーブから分かることです。はい、重要なのはですね、企業の置かれているステージによって正しい戦略は異なるということですので、この点をですね、念頭に置いて、この成長カーブというところをですね、しっかりと押さえた上で経営者のお話を聞くだとか、提案を考えてみると。で、まあ、皆さんのね、その商品やサービスの、どうクライアントさんに提案していくかっていうのは、この成長カーブのどの段階に相手があるのかっていうのが分かってると、少し先の未来を想定しながらこう提案のね、お話をしたりだとかできますので、まあ、そういうふうにね、使っていただけたらなというふうに思います。はい、ではね、この企業の成長カーブについては以上になります。ありがとうございました。